はい、では出エジプト記を開いてください。出エジプト記の、今日は8章の続き20節からですね、を見ていきたいと思います。ついにこのモーセとアロンがファラオに対峙するですね、ところを見て、見始めています。まあ、これまで本当にいろんなこの行き札があって、モーセがですね、こう赤ちゃんの時からこの備えられていたわけですけれども、80歳になってようやくですね、このように用いられていくということを考えますと、私たちも本当にこの用いられる時っていうのは本当に神様が用意しておられるけれども、その時が来るまでね、いろんな準備をしていかなければいけないっていうことを本当思わされます。で、彼の葛藤っていうのは、自分にはできないという、本当にできないということがあったわけですけれども、神が全てのことを行われるんだということで、この彼は学んでですね、そして主が言われることを行ったという、これが主のしもべの姿、神に仕えていく姿であるということをですね、私たちは見ていっています。こう人間の世界で動こうとすると本当に空回りをしてしまいます。他の人がどう思うかということもそうだし、自分の力でやっていこうというのもそうだし、しかしこの神に捉えられて、神に言われたことを行っていくときに、聖霊の導きがあるわけですね。で、初めにファラオのところに行ったときには、この杖ですね、それを蛇に変えたということで、しかし呪法師たちが同じことを行ったということで、ファラオは心を固くしました。で、それから合計10回の災い、等の災いがあるわけです。10というとですね、いろいろ試されるとか試すとかですね、意味合いが結構強いですよね。10日間、このあなた方は試されるってスミレナの教会にも言ってますし、あとは10日間私たちを試してくださいと、このダニエルが、この野菜だけを食べさせてくださいとね、こう言っているわけですけれども、エジプトとそのファラオですね、を試しているわけですけれどもね、その最後の最後の本当に災いというのは、神様の過越の祭りのですね、あれね、ウイゴを殺すというところですから、それを除いた9つの災いというのが333に、ね、3×3 ですね、9、333にこの分けることができる。1周期目、2周期目、3周期目、1ラウンド、2ラウンド、3ラウンドといった方が、なんとなくこの、ボクシングのね、風景を思い出せるかもしれません。そんな感じですよ。この対抗試合じゃないですけども、ヘブル人の神である神と、主なる神とですね、このエジプトで神々と言われているものと、この、対抗試合をしているような、感じで物事が進んで、いくわけなんですね。で、最初の3つの災いというのが、これが神の力がその悪の力より偉大なんだと。で、私たちのうちにおられる方は、この世界にいる夜もよりも、偉大である力があるということが第一ヨハネに書いてありますけれども、いかにその、エジプトにおけるこのオカルト的な、または異教的なですね、ものが、力があろうともですね、神はそれをも打ち破る力を持っておられるんだということをですね、見ていくことができます。この悪を見ると、私たちは本当にこの圧倒されてしまい、もうダメだってこう思ってしまうかもしれないんですけれども、ここでしっかりと立って、そして祈りによって、神から声を聞くことによって、悪に対峙していく、悪魔に立ち向かいなさい、そうすればこの悪魔は退きますと、このようにヤコブ書に書いてある通りですよね。だから先ほど言ったこの杖が蛇になるということもですね、これ飲み込んだって書いてますよね。アロンの杖の方が 飲み込んで強いことを、まあ、示しました。そしてこのナイルにおいてはですね、ナイルというのはもう本当にエジプトの命そのものであって、そしてまあナイル川を司るクニムという神がいて、また化身であるハピというですね、この神がいるわけなんですけれども、まあその神々が血を流したみたいな感じで、この強烈なですね、グラフィックなですね、そういう形でね、神様はご自分のことを、表しておられたわけですね。第2はですね、カエルの災いですけれども、まあ、このナイル川に派生してますけれども、この豊かさを表すわけですね。ナイルに住んでいる、生息している、このカエルで、これも女神としてケトという呼ばれてましたけれども、拝まれていたわけなんですね。しかし、このカエルが、災いをもたらすと、恩恵をもたらす女神であると言われているものが、なんと、厨房に中に、または寝台の中に、ベッドの中にまで入り込むという、そういうことです。だからナイル川の時には、まあ、民が苦しんでいるだけで放っておいたところがですね、もう自分たちも直接そういう被害が及んでたということで、祈ってくれとですね。そしたら出て行かせるから、まあ、欺いたわけですけれども。で、第三がついにですね、このブヨですか、地面がブヨですね、この、になる、ものを、まあ、この地面支えているものです。自分たちがもう支えられているものそのものがですね、この蚊のように、まあ、蚊のようにしてこうひっついていくと、このブヨになってでっついてくるという、まあ、本当恐ろしいことですね。これ確かゲブというのかな、この地上の神ですね。で、それで助法師たちがここでこの時点で真似をすることができなかったとありました。神の指だと、ちょうどベルシャサルが神の指を見て、人間の指を見てですね、こう人がなんかこう出てきて、こう物を書いて裁きを行うと同じような、もうこれは神の指だとこう言ってですね、でそれで、ね、この対抗できなくなったことを叫んだわけです。でこれが1周期目ですね。で今晩見るのが、この2周期目の3つの災いであります。8章の20節です。主はモーセに言われた。明日の朝早くファラオの前に出よ。見よ、彼は水辺に出てくる。彼にこう言え。主はこうせられる、言われる。私の民を去らせ、彼らが私に仕えるようにせよ。もし私の民を去らせないなら、私はあなたとあなたの家臣と民、そしてあなたの家々にアブの群れを送る。エジプトの家々も彼らのいる地面もアブの群れで満ちると。アブが来ます。ですね。で、ここで読んだように、明日の朝早くと、朝早く、水辺というのはこれはナイル川の水辺ですけれども、これは第一のこの災いの時にもですね、彼はそのように出ていきましたが、覚えてますか？これはなんで出てきているのか、前回の学びで。なんて言いましたか、私。そう、礼拝ですね。儀式、一つの儀式をですね、この行うために、この来たわけですね。で、その時に神の言葉を予言していくわけですけれども、まあ、アブは、まあ、ブヨよりは大きいですね。で、差し映えと言いますけれども、血を吸う、まあ、蚊のでっかくなったみたいな、血の吸う差し映えで、内人と呼ばれる、この神としても、エジプトでは、まあ、崇められて、まあ、いたわけですね。もう何でも神様になっちゃうんですが、ナイル川、エジプトの豊かさが、このカエルと似たように、このアブデサイモが表されていたわけですけれども、群れで来るというのがここでの特徴です。群れですね。はい。群れで来られると困っちゃいますよね。後にこのイナゴで来るっていうのもありますけれども、まあ、この恩恵が増えすぎると、この災いとなっていくわけですね。カエルもそうでしたが。で、次行きましょう。私はその日、 私の民がとどまっているゴシェンの地を特別に扱い、そこにはアブの群れがいないようにする。こうしてあなたは私がその地のただ中にあって主であることを知る。私は私の民をあなたの民と区別して贖いをする。明日この印が起こるということで、この第2週における災いの特徴というか、ここから始まる災いの特徴は区別であります。区別ですね。ゴシェンの地を特別に扱って、この災いが来るときに、イスラエルの民とエジプトの民を区別することによって贖うと、救うって言ってもいいかもしれませんけども、それがこの神の技になります。神は基本的に区別を行っていかれる神であります。天地創造において何もないところから区別をしていくことによって神は世界を作られたことを思い出してください。この水に、この上の水とこの下の水に分けて、そこの空間を大空と名付け、そしてその下にある水を分けることによって乾いたところを陸と名付け、そして残りの水のところを海と名付けですね。そして太陽と月と星もですね、それを神がお作りになることによって、この月とか日とか、あと季節ですね、こうやって私たちは時間の区切りというものも与えられていったわけですね。あと植物がそうですね、この種類ごとに種類ごとの種が与えられ、種類ごとの植物ができると。でこれがもちろん動物、植物のみならず動物も同じで、今度は卵の方ですよね、この産めよ増えよというものがありますけど、種類ごとですね。何よりも6日の一番最後に、一番大きな区別というのは、他の生き物と、人間ですね、神の形に、似せて、作られたのがこの人間であります。で、今日の問題っていうのはこの区別をなくそうとする問題がありますね。何でも差別っていう言葉を使いますよね。もういろんなものがもう本当に差別だとかなんだかって言ってね、ひどいのはなんか国境までがね、ボーダレスにしようとかね、そういう動きまであるけれども、あとは同性愛の問題であるとか、いろんなものがこの、この区別をなくしていこうと、トイレまでがなくしていこうって話も出てきてますからね。どう思いますか？ちょっともう信じられませんよね。でもそういう流れですけど、これ神に反抗している証拠であります。それはともあれですね、今度大事なのは救いの御業においても区別する神なんだということです。これがとても大事です。でここを今取り扱うと思って、この区別する方であることを紹介しました。アダムとエバの直後から起こりましたね。このカインの子孫が暴虐に満ちましたが、セツの子孫からノアが出てきてですね、そしてノアの作ったあの箱舟、水という裁きがありましたが、その裁きを通して彼らは救われたわけですよね。この箱舟の中にいることによってですね。そしてその後でこのアブラハムの甥ですね、ソドムにいましたけれども、ソドムとゴモラにですね、この裁きを行われるにあたって、神様はアブラハムのゆえにロトの家族をそこから救い出すという区別を行っていかれたわけなんです。でこうやってこの神の怒りによって滅びるものと、また救われるものを、えり分けを神がなされるということ、これは私たちがこの出エジプトから学んでいく必要があることなんですね。教会に対してパウロがこう言いました。第一テサロニケの5章の6節から9節、ちょっと長いですけども読みしますね。ですから他の者たちのように眠っていないで目を覚まし、身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うのですですね。しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みという兜をかぶり、身を慎んでいましょう。神は私たちが身怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったからですと、いうふうに、身怒りを受けるのでなく、キリストによる救いを得るように定め てくださって、闇の中にいるものとそうでないものを区別されて、闇の中にいるものは裁きに遭い、怒りに遭い、そしてそれから救われるということです。そして大患難時代に入ってもですね、14万4000人というこの神の自分たちの額に神の刻印が押されるというですね、そういう印を行っていかれて、で14章を見ますとですね、その7章に書いてあった14万4000人のイスラエル人ですが、14章を見ますと、この子羊に会っている、つまりイエス様が再臨された時にまで彼らは無傷でイエス様にお会いできているというですね、害を受けていないというですね、この区別があるんだということになるわけなんですよ。24節をご覧ください。主はそのようにされたおびただしいアブの群れがファラオの家とその家臣の家に入ってきた。エジプトの全土にわたり地はアブの群れによって荒れ果てたと主が言われた通りのことがね、このおびただしいという言葉が、このヘブライ語ではこのかなり強い言葉としておびただしいと出てきてですね、そして今度は全土にわたって荒れ果てたと、荒廃した、こういう状況になったわけなんです。ちなみにゴシェンというのは肥沃な地です。ですからアブはたくさん出るはずなんですが出なかったということで、もう本当にこれは神様の奇跡なわけなんですよね。で25節です。ファラオはモーセとアロンを呼び寄せていった。さあこの国の中でお前たちの神に生贄を捧げよ。モーセは答えた。それはふさわしいことではありません。なぜなら私たちは私たちの神主にエジプト人の忌み嫌うものを生贄として捧げるからです。もし私たちがエジプト人の忌み嫌うものを彼らの目の前で生贄として捧げるなら、彼らは私たちを石で打ち殺しはしないでしょうか。私たちは主が私たちに言われた通り荒野へ三日の道のりを行って私たちの神主に生贄を捧げなければなりません。ファラオはこの災いの災いを受けてですね、妥協案を出します。でこれから何度かファラオは妥協案を出しますが、これが実にですね、生々しい、世が私たち信じる者に出してくる妥協案と似ているわけなんです。でまずですね、このモーセの断りの言葉っていうのからちょっと見ていきたいんですけれども、割にかなった断りの言葉ですね。生贄を国内で捧げたとしたら石で打ち殺してしまうであろうと、これ何を言ってるかって言ったら、このエジプト人の間では家畜というのは本当に尊ばれていて、次の災いに出てきますけれども関連しますが、崇められてもいたんですよですね。だから生贄にするという宗教を持つこのヘブル人は忌み嫌っていました。覚えてますか、ヨセフがですねエジプトに行ってエジプトの総理大臣になっていた時にですね、この兄たちが戻ってきてベニヤミンを連れて戻ってきてですね、で食事をこの用意してこの揚げて揚げたわけです。そしたらね、食事の席がね別の食事の席になってたんだよね。でなんでかっていうとこう書いてあります。エジプト人はヘブル人とは共に食事ができなかったからである。それはエジプト人が忌み嫌うことであったと。だからこのようにしてエジプト人から隔離された形になっていて、ゴシェンの地っていうのもだからエジプト人がそこに住まなくても良いようになっていて、ヘブル人は忌み嫌われて、いたわけなんですね。なのでもしこれを国内で捧げたとしたらとんでもないことになってしまうわけだから、その姿を見なければいけないわけですよね。ちょうどインドでね、牛をね解体してね、生贄を捧げるみたいにしたら、もうヒンズー教徒の人は石で、文字通り石投げしちゃうんじゃないですか、そういうふうにあるから、3日という十分の道のりを空けてエジプト人が見なくてもいいようにしたら、しなければいけないところを申し上げたわけです。でそれでさっきの話に戻りますが、この国の中でお前たちの神に生贄を捧げようという時ですね、 この妥協案というか誘惑点って何かと言ったら、主に仕えていくときにですね、この世の今自分ある自分が置かれているスタイルのままで捧げていこうとしたらどうですかという話なんですよ。誘いかけなんですよ。でこれ自体が無理がありますよね。もうこれ日本の人にとっては、まあ、日曜日に教会に来るとか、ましてや平日に教会に来るということ自体がですね、これが、この、挑戦っていうか、大きな課題だと思うんですよね。で、生活を変えないとダメですね。で今までの発想でどうでしょう、ね、この教会に来ると言ったら必ずだって今まで来てなかったんだから、無理が来ますですね。だから国内にいながらにして生贄を捧げる、この今までの生活の仕方で世にいる世の中での生活の仕方でそのままイエス様に仕えていくっていうことはもう無理な話なわけです。しかしそうやって見たらどうってこういう話をするわけですね。そうやって見たらどうって、28節です。ファラオは言った、ではお前たちを去らせよう。お前たちは荒野でお前たちの神主に生贄を捧げるがよい。ただ決して遠くへ行ってはならない。私のために祈ってくれですね、このようにして OK を出しているかのようで妥協をですね、決して遠くへ行ってはならない。まあこれもですねありますね。ね、遠くに行ってはならないという誘惑を私たちはね、受けるわけですよ、ね、これまでの生活から遠く離れたような、この、 新しい生活というのは本当に信仰を持ったら、そういう決断をしなければいけないことが起こるわけですよね。そしてモーセは言った、今私はあなたのもとから出て行き主に祈ります。明日アブがファラオとその家臣と民から離れます。ただファラオは民が主に生贄を捧げるために去ることを阻んで再び欺くことなどありませんようにと。もう欺いていたんですね、何かって言ったら帰りの方です、ね、私と私の民のところから帰りを除くように主に祈れ、そうすれば私はこの民を去らせる、主に生贄を捧げるが良いと言ったにもかかわらず、あのカエルがいなくなったら心を固くして言うことを聞き入れなかった。だから再び欺くことのないようにとこう言ってるわけです。30節です。モーセはファラオの元から出て行って主に祈った。主はモーセの言葉通りにされた。アブは一匹残らず、ファラオとその家臣および民から離れた。しかしファラオはまたも心を固くし民を去らせなかったと、いうことで祈ってもらえている、まあ、このファラオの姿というのはまさに、まあ、偶像礼拝者というか、まあ、世の中の人というかそういう感じですね。何かと言ったら自分に仕えてもらう神様なんですよ、うん、しかしそれは、まあ、自分がいつも神様になってるっていうか、自分に仕えてもらう神であれば受け入れるけれども自分が仕える神ではないんですね。このような便益があるから私は信じて従うけれども、なければ従いませんという条件をつけているのであれば、それは天と地を作られた神様に仕えているのではなくて偶像をに拝んでいるに他ならないわけなんですよ。でもこれって意外にクリスチャンの間でも起こるわけですよね。この仕えられる時には神様イエス様って言うんだけれども、うん、使えるという話になった時に、いいですいいですって言って自分が使えられる部分においてのみ、まあ、ちょっと距離を取ってですね、この神様からちょっと距離を取って、この信じていこうとしてしまうわけなんですね。で7章に、7章じゃない9章に入ります、次の災いです。主はモーセに言われた。ファラオのところに行って彼に言え、ヘブル人の神主はこう仰せられる。私の民を去らせ、彼らが私に仕えるようにせよ。 もしあなたが去らせることを拒み、なおも彼らを留めておくなら、見よ、主の手が野にいるあなたの家畜、馬、ロバ、ラクダ、牛、羊の上に下り、非常に重い疫病が起こると。第5の災い、2周期においては第2、真ん中の災いですけれども、初めに警告を神が言われて、それから災いを下すわけですが、ここでの大きな特徴は、財産に手を触れられました。家畜という貴重な財産に手を触れました。今までは痛みやかゆみのところまでは行ったんですね。この家畜にもね、このブヨやアブがつく、で痛みやかゆみありましたけれども、ここでは、本当に触れましたね。主の手が触れると書いてありますけれども、下ると書いてありますが、重い皮膚病っていうか、これそうだね、重い疫病か、間違えました、疫病になっていくわけです。で、エジプト人にとってはナイル川っていうのは命ですけれども、家畜っていうのも本当に貴重でした。で、このエジプトの文学や絵画、壁画にはですね、家畜が鮮やかに描かれていまして、日常生活にはとって欠かせない存在で、神聖なものとして崇められていったんですが、この重い疫病、死亡率の高い疫病で、おそらく感染率の高いものであったと推測されますね。馬がいますね、最初にね。これはエジプトにおいて最良種のものがね、後にね、輸出されます。覚えてますか？ソロモンの時代ですよね。ソロモンがエジプトから馬を購入していましたが、そして、あとは馬っていうのは、この運搬の他にも戦闘で使うと、武力でもありますしね。あと、ラクダというのは当時一番大きな動物として、貿易とかですね、それで重宝していた運搬用でありますね。で、家畜はさっき、この牛や羊もね、去ることながら。で、このようにして、この主は、最初は小さな声であったと思うんで、声だったわけですよね。それによって私が神であるということを知ってほしかったんですね。ところが、言うことを聞かないことによって、もっとその声が大きくなっていくわけなんです。触れたわけなんですよ、触ったわけなんですよ。その自分にとって大切なものに対して、人にとって大切なものに対して、こうやって私が神なんだということを強く言われるわけなんですね。で、この神聖なものだと言いましたけれども、具体的にメンフィスというかつてのこのエジプトの首都ですね、プタハという神がいましてですね、で、その神がアピスという牛に現れたとされていました。まあ、わかります？アピスっていう牛が、このプタハという創造神っていうんですけど、それに乗り移ってですね、化身だと言われて、あとでね、このイラストとかありますから、これ見てもいただいてもいいですし、でですね、墓地遺跡群には地下に大きな棺桶がですね、見つかってるんですよ。で、今この写真も撮ったんで、この印刷したんですけども、アピスの牛を葬ってます。ミイラにされてたんです。牛のミイラ。でかいんだよね。だから人間にしてはちょっとでかいんですよ。で、あともう一人、羊や牛によって表されていたハトホルという女神がいますですね。愛と幸運の神ね。これがカナン人が拝んでいたアシュタロテに匹敵しますけれども、で、これらの神々が、疫病を、その神々とされているものが、私こそが神だということを神が示すために、疫病によって打ったわけであります。では4節、しかし主はイスラエルの家畜とエジプトの家畜を区別するので、イスラエルの子らの家畜は一頭も死なない。また主は時を定めて言われた、明日主がこの地でこのことを行うと。先ほどと同じです。区別を行われます。エジプトにとっての家畜は神々であって、イスラエル人も飼ってましたけど、生贄として捧げるこの家畜ですね。で、神の民とされている者たちが神の怒りから免れる、守られているわけなんです。 時を定めてのありますね。この神は、主は時を定めて明日とですね。で、猶予期間を神がこうやって与えられて、まあ、彼らが、まあ、思い直すように来ることができるようにしたわけですけれども、6節です。主は翌日そのようにされた。エジプトの家畜はことごとく死んだが、イスラエルの子らの家畜は一頭も死ななかった。ファラオは使い送った。すると見よ、イスラエルの家畜は一頭も死んでいなかった。それでもファラオの心は固く、民を去らせなかったと。使い送ってんですから気になってるんですよ。もう気になってんですよ。本当に信じてないんだったらば、モーセが言った言葉を、使いなんて送んなくていいじゃないですか。確かめてるっていうことは、主の言葉が確かにその通りかどうかっていうのを確認できているのにもかかわらず、心を固くなにしてるんです。固くしてるわけです。で、これが不信仰の世界です。世の世界です。明らかにキリスト者の間に行われていることが明白であっても、認めていても、それでも固くしています心を。主はモーセとアロンに言われた。あなた方はかまどのすすを両手いっぱいに取れ。モーセはファラオの前でそれを天に向けて撒き散らせ、それはエジプト全土にわたって誇りとなり、エジプト全土で人と家畜につき、海の出る腫れ物となると。第6の災いの2周期に起きる第3の災いですね。警告なしに行われていること、ね、これが第3の災いの時もそうだったでしょ。1周期目のね、海の出る種物、腫れ物です。ちょうどこれは予部期ですね。予部がかかった重い皮膚病と似てると思うんですね。で、かまどのすすですけれども、イスラエルにとってはこれは、イスラエル人にとってはこれもう本当に身近な存在で、レンガをこれから作っていたわけです。つまり今ファラオに対して、イスラエルに対して、神ファラオが行ったことをそのものを持ってですね、この海の出る腫れ物に変えていかれるという、この報復っていうか報いを与えておられるわけなんです。神は公平な方です。そのものが行ったことに応じて、その苦しみをもって報いをされます。第二テスロニケの一章の6節7節、神にとって正しいことは、あなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えることです。このことは主イエスが燃える炎の中に力ある御使いとともに天から現れるときに起こりますと、このように報いを与え、そして苦しめられている者には安息を与えるという、この働きを行われるんだということをですね、私たちは知る必要があります。当時のエジプトでは伝染病を司る女神としてセクメトがいました。なんか本当いろいろ出てくるんですけどね、これね、エジプト神話っていうのもね、結構調べてみると面白いんですよ。リアルですね。こうなんか今名前だけ言ってると、なんかなんだかめんどくさいな、もうなんかもうそんなくだらない習わし信じないでとかと思うんだけど、意外にギリシャ神話とかもそうなんですけどね、詳しく調べると結構これおもろいんですよね。でどれだけこの彼らの生活の中に密着し溶け込んでいていたのかということをこう知ることができるんですけれども、あ、そうです、ギリシャ神話なんてね、今でもギリシャ人信じてんじゃないかっていうぐらい、こうなんか誇りに思ってますよね。アマテラスオムニカみたいなもんですよね。それよりももっと濃厚ですね。ギリシャ正教なのにね、彼らは。わかりますね。で、まあ、それはちょっとずれたんですけれども、このセクメトという女神はですね、先ほどのアピスという牛として現れたプタハの、奥さんです。で、頭ライオンなんです。これ、ね、出てるんですけど、ライオン、ね、ライオン、後でね、あげますよ。これライオンで、頭の上に赤い円盤、太陽の灼熱を表してます。 で、この彼女を沈められるセクメトの神官たちこそがですね、この伝染病なども沈める特殊な医者、また、呪術師とされていたわけですから、ここで脳の出る種物を癒すための呪法師の出番なんですよ。ところがファラオの前に出ても出られなくなってるんですね。それで彼らはかまどの筒を取ってファラオの前に立ち、モーセはそれを天に向けて撒き散らした。するとそれは人と家畜につき、海の出る腫れ物となった。呪法師たちは腫れ物のためにモーセの前に立てなかった。腫れ物が呪法師たちと全てのエジプト人にできたからであるということで、あの神の指ですと言ったあの同じ、呪法師たちがついに自分たちもこの腫れ物にかかって、前に出ることができないという裁きを受けているわけです。だからこの呪法師たちも、この制御することのできないということは、もうこれはセクメトではなく主なる神なんだということが分かるように神様がされたんですね。で、このパウロは不思議なことに旧約聖書に書かれてないのに、まあ、あの神様の聖霊の、ね、導きでしょうね、文献としては残っていて、ヤンネとヤンブレというあのこの2人の名前、固有名詞を挙げてですね、このモーセに逆らったように、真理に逆らったように、知性の腐った信仰の失格者だと、まあ、当時教会の中にこの違った教えを持ち込んでいる者に対して、こうやって神の働きを妨げてつまずきを引き起こしているものだということで、名前まで挙げて話しているわけなんです。でここでクリスチャンはナイーブになってはいけない。ナイーブっていうのはあのこの鳩のように優しく、蛇のように賢いですね。この賢くなければいけませんですね、この明確に間違った教えというものははっきりと言わないとダメなんですね。はっきりと言って名を挙げる時も必要なあの時がありますですね。でパウロはやっぱりこの特にリーダーシップとリーダーシップの間ですね、この牧者に対するこの、ね、テモテに対してはもうはっきりと名を挙げて、彼に気をつけなさいということをですね、こう言っている、妨げているわけなんです。12節、しかし主はファラオの心を固くなりされたので、ファラオは2人の言うことを聞き入れなかった。主がモーセに言われた通りであったと。ついにここで主はファラオの心を固くなりしたと。で、前もって神様言われてましたけれども、この順番をたどっていくと、ここで初めて、今まではファラオは心を固くしたって書いてあるのに、ここは主がファラオの心を固くしたって言ってるんです。だからここが大事で、この順番が大事で、なんかね、あの私はイエス様を信じたいんですってこう言ってんのに、ダメってお前は選ばれてないからって言ってギューッとね、あのこの固くしていくみたいなね、そういうことは起こらない。だから不公平な神ではないですよ。全ての人が救われることを神は望んでおられるんですね。第一手元に書いてますね、2章にですね。誰でも悔い改めて救われることを神は願っておられますけれども、でここで固くしているものに対しての裁きを行われるにあたって、その心を固いままに捨て置かれているわけなんです。でこれ結構多くの箇所で聖書に出てきます。ファラオのみならず、ダビデの息子アブサロムがですね、クーデターを起こしてダビデを殺そうとしたときに、そこでどうやってダビデをこのやっつけるかということをしたときに、このアヒトフェルかな、がこうすごいもう天才的な、あのこのあれですね、彼は戦術家っていうか、あのアドバイザーだったんですよね、ダビデの。で彼があのこのアブサロンに組みしてしまって、けれどもこの後にこのダビデから送られてきたフシャイという人がいたんです。でフシャイが結構かっこいい話をするわけですよ。そしたら絶対アヒトフェルの方が絶対正しいはずなのに、なんとアブサロムがフシャイの方の助言を受け取るんです。でこう言ってます。第2サムエル17節の17章の14節、アブサロムとイスラエルの人々は皆言った、アルキ人フシャイの助言はアヒトフェルの助言よりも良い。これは主がアブサロムに災いをもたらそうとして、主がアヒトフェルの優れた助言を打ち破ろうと定めておられたからであると。 このようにしてこのアブサルムを裁かれるために、災いをもたらそうとするために、彼のうぬぼれを用いたわけなんです。うぬぼれるままにしたわけですね。このあなたがね、このリーダーシップを取って、で本当はアヒトフェルの方はもう本当にもう選びなさいと、聖部隊をで、ダビデだけを追えばいいんだって話だ。そうじゃなくて、もう全部全イスラエルを通してあなたも出てって、それかっこいいじゃん、ドーッともう映画になるような感じだよね、もうね。でそれでアヒトフェルが、アヒトフェルじゃない、アブサルムがね、うぬぼれた、これを用いた。他にもたくさんありますよ。このレハブアムがヤロブアム、覚えてますか、初代の北イスラエルの王様になる人ですね、ヤロブアムの願いで、ね、税を軽減してほしいというのに、長老たちはそのようにしなさいって言ったのに、若者たちの意見を聞いてしまったんですよ。でこう書いてますね、主がそう仕向けられたからだって言ってるね。で昔のもっと遡ればね、モーセ率いるイスラエルの民に対してね、戦いを挑んできたアモリ人シホン、エモリ人って昔の訳は書いてますけど、アモリ人シホンね、心をかたくなにされたって書いてます。あとヨシュアに対してカナン人の王様が一斉に攻めてきたのも、主がそうされたとヨシュア記の11章の20節に、これ倒すためだっていうの書いてあるんですね。でこうやってですね、神は裁きを行われるともう決めている、このものに対してこの頑なな心のままにさせておくという働きをしていくことによって、で次回学びますが、さらなるですね、栄光をこれを通して表すと、ちょっと予告編っぽくなっちゃうけれども、そういう頑なさを通、ね、もったいないと、ね、もうこれはもうなんだ、ゴミに捨てなきゃいけないなと思っても、それさえも神様を使ってご自分のためにこの栄光を表すために使うと、しかも猶予をたくさん与えることによって、その滅ぶべき器に対してもやっぱり悔い改めることができるように用いていくっていうですね、それは次回もゆっくり話します。そこまでもお考えになって、かたくなにしたという言葉があるんです。でここまで考えていくとですね、この出エジプトからこの世というか、サタンが支配しているこの、悪がね、悪魔が支配している世において私たちが生きていくときにですね、この、知っていく必要があるというのが何かっていうと、救いについても憐れみの技についても、本当に神様がやらなければそうするって言われなければ決してそれは起こらないんだということですよね。ローマの9章の15節と16節で、神はモーセに言われました、私は憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむ、ですからこれは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのですと。本当にこのことを覚えたいと思いますよね。何をしたかしなかったっていうことにこうどうしてもこう注目がいってしまう私たちでありますが、神は俺がやってるんだよということの方で、もうただ私たちは崇めてですね、神をね、もうそこで畏敬の思いを持って主をこう見上げていくしかできないように神はなされて行くわけなんですね。でその時にすごくえぐいということをあえて使いますが、えぐい世界を見てしまうんですよ。このファラオの堅くなさっていうのに対してのえぐさというのを見ていかなければならない。でそのプライドというものとか高ぶりというものがどんどんこう壊されていくとか、また偶像礼拝というか偶像にしているものが壊されていくっていうのも見ていかなければならない。そしてそれを通してでも救いの印でもあって、その裁きの印っていうのはですね、人々がその中を通して救われていくと、区別されていくっていうのが本当に私たちにとってはこう心が裂けるような思いになる時でさえあります。しかし、事実としてこれは存在するんだと、ね、みんな仲良く手をつないでみんなが一緒に救われるんだって、ね、もう地獄に行ってる人もサタンまでも救われて、万民救済論ってこれあるんですよ実際に。万民救済論って言って全てを新しくするって言ってですね、でそれ簡単にね、黙示録の学びの最後にね、僕話しますけど、ヨガネが何度も何度もせっかく最高な新しいエルサレムのところで 第二の死であるってね書いてね、最後の最後までね、やっぱり第二の死について言ってるんですよ。だから万人救済ってないんですよね、残念ながら。神様が一番悲しまれてますけども、私たちも辛いですが、その中でやっぱり神を仰ぎ見ていく、神がおられる、神を恐れていく、もうなんていうのかな、あのね、あのやっぱり自分の悟りに頼らない、心を尽くして主により頼め、ここでしょうね。そして主が道をまっすぐにしてくださる、このことを信じて生きたいと思います。お祈りします。愛する天皇お父様、ありがとうございました。このようにして本当にまた災いを通してあなたのこのリアルなお働きを見ることができました。そして私たちの戦いが霊に対するもので、本当にこの血肉のものではなくて、そしてこの要塞をも打ち砕くものであると、高ぶりを打ち砕くと、そしてキリストのに全ての試練をこの従属させるという言葉が第2コリントの中に書いてあります。神様、このようにして私たちの間にある、私たちのこの教会にでさえあるような、そういう高慢であるとか高ぶりであるとか試練であるとか、そういうものをあなたが打ち砕いてくださって、主よ、あなたにひれ伏してへり下る集団としてくださいますように、よろしくお願いいたします。リバイバルを起こしてください。そして私たちの間に起こしてくださることによって、救われる人を私たちに加えて与えてくださいますようにお願い申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。